笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。子供が生まれた時に親が望むことって、ただ元気でいてくれたらいいとか、健康でいてくれたらいいとかね、そういったものだったと思うんですよ。でもそれが子供が成長していくにつれて、頭のいい子がいいとか、素直な子がいい、聞き分けのいい子がいいなんて、いろんなことをね、期待するようになってきちゃうんですね。でもそれって全部私たち親が自分が健康で生きているっていう前提での子供に対する望みのような気がします。じゃあもし自分が明日死んでしまうとしたら、子供に何を望みますか？そんな問いを心に持った子育てをしていらっしゃるのが今回のゲストの方です。ハピネスメソッド代表、ライフコンサルタントの梅原レミさんへのインタビュー後半です。レミ姉の子育てについては、私も個人的に前からですね、一度じっくり聞いてみたかったんです。とても参考になるお話が聞けましたよ。これから子育てが始まる方も、もうある程度育て上げちゃったわっていう方も、ぜひじっくりと聞いてほしい内容になっています。どうぞお聞きください。はい、では、
はい、
後半部分、
はい
はい、レミ姉のね、プライベートなお話を聞きたいんですけれども、うんうん、
え、それ何？ベッドシーンとか？
ベッドシーンは、ベッドシーンは聞きたくないよ。喋りたい？
人に見せないところ。
見せないところ。ね、そこはあまりにもプライベートすぎるので。ね、例えば、うん、お子さんとの関わり方とか、私、うんうん、投稿拝見してる限りでね、
はい、
とても自由に子育てを、のびのびと子育てをしてらっしゃるなって思っていて、
うんうん
うん、娘さんがいらっしゃるんですよね。
はい、一人娘、
ね、一人娘さんが
小学校2年生8歳、
2年生8歳、はい、ね、その娘さんといろんなとこ行ってるじゃないですか、
うん、
平日に、
うん、
平日とかに全然もう行ってるのがね、
平日に、
うんうん、
どこ行ってるんだろう、
どこだったかな、なんかね、旅行かなんか行ってたの。
あ、それは誕生日お休みですね。
そうそうそうそうそう、うん、
誕生日特別休暇、
うん、うんうんうん、なんかそういうのが面白いなと思って、
あ、
うん、子育てとか、うん、まあ、子育てに関して、うんうん、レミ姉が設けてるルールみたいなものってありますか？
ルールですか、うん、そうですね、ルールというよりも、うん、私、娘がお腹に入った時に子宮頸がんが分かり、
う
ん、はい、それで、まあ、手術をして、はい、妊娠中ずっと入院して、ベッド上安静、
妊娠中に手術したの、
14週で手術をして、それから一応その子宮収縮が始まっちゃうからって言って、ずっとベッドの上で寝てて、トイレと洗面だけ歩けるっていう、
ね、まあ、
そういう生活をしてきてたんだけど、
うんうんうん、
そうなった時に、うん、そのまあ、元気に生まれてきてくれて、
うん、
まあ、生まれては来てくれたけど、うん、私はいつ死ぬかもうわからないなって、うん、ちょっと、まあ、子供の時も自分が事故をしたりっていう経験があって、
うん
うん、余命0秒みたいな宣告を実はされていて、
うん、
だからもう常に今を生きている、
うん、
一瞬あと1秒あとは生きてないかもしれないっていうことを考えて、今を生きているからいつも辛口に言いたいこと言いまくってるみたいなことをしてるんだけど、娘が生まれた時も自分がいつ死ぬかわからないってなった時に、いつ死んでしまってもこの子が困らないようにしておいてあげたいなっていうのを思って、なんかすっごい赤ちゃんの時からスパルタ、
スパルタなんだ、
めっちゃスパルタで、もう着替えとかも1歳でおむつは外して、誕生日の日におむつ外して、うん、おっぱいもやめて、うん、まあ、おっぱいやめちゃったのはどうかと思うんだけど、まあでもその早く自立、うん、早く自立させるというか、困らないようにさせてあげたいっていう意味で、
うん、
手を離れてほしいっていう意味ではなくて、自分でできるようにっていうことで、
うん、
もう2歳の時には着替えとかもやってあげない、
ああじゃあずっと自分で
そう一生懸命なんか、うん、なんかチンドン屋みたいな服とか一生懸命着たりとかして、うんうんうん、そうあ今日はいい感じでなんかバランスよく着てるねと思ったら、うん、え靴それみたいなそこでそんなになっちゃうんだ
そっかそっか選ぶのも彼女に
そう全部自分でやらせるっていうことを、うんうん、してきて、うん、なんか ルールかって言ったらちょっと分かんないですけど、うんうんうん、なんだろうねお母さんって、うん、結構朝イライラするじゃないですか、うん、
するする
早くしなさいよ
そうそうそう、う
ん、もう何やってんの、
うんうん、
いやいやそんなこと言わなくてもいいじゃん、うん、そう思うならもっと早く起きれば、うん、って私はすごい思ってて
なるほどね、
うん、だからなんか私はだいたい4時に起きて、娘は5時に起こして、で5時からゆっくり自分のことをさせる、うん、そしたらその朝出かけなきゃいけない時間にはだいたい終わる、
うん、なるほど身支度にねじっくりやって
そう、うんなんかあのイライラもしないで済むし、うんうんうん、なんかあ一生懸命やってんだなって、うんうん、もうなんか部屋の中は散乱してものすごいことになってるけどうん、うん、その洋服をしまう引き出しとかも全部自分でやらせるからぐちゃぐちゃになってたりとか、でもそれも一切何もしないで、
すごい2歳の時点でも
そうもうぐっちゃぐちゃ、
うん、いやすごいね
泥棒が来たかみたいな感じになってたけど、うんでもそんなことはどうでもいいって生きていくのに洋服にシワがあっても何の問題もない、うんうんうん、そんなことよりも自分でできるかどうかの方が大事
本当ですね
そう思ってできるようになってほしいなっていうところから結構いろいろ何でも何でもというか私が何もしないようにした、うん、何もしないことが愛情だっていうふうに私の中で思って、う
ん、すごく思います、
うん、なんか可愛いからって言って何でもやってあげてたら成長しないなっていうふうに感じて、
う
ん
う
ん、
そうですねそう子供を信じてるからこそ手を離せるっていうのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそれをただ2歳でやっちゃったっていうのがさすがレミネーだなっていう感じ
あ、
うん、すごい
そうなんかお料理とかも2歳からもう包丁持たせて、うんうんうん、ずっと3歳の時はサラダ係で、ずっとサラダを作ってもらって、
すごいすごいな
あもう幼稚園に入った時は自分の洗濯物は自分でやってた、は
い、洗うの
そう洗、まあ、洗濯機からは出せなかったからその時は落ちたら危ないから、だからできない時は取れない時は取ってあげたりとかはしたけど
干したり畳んだりとか
そう自分でなんか洗濯して、その洗濯機ができる前は手洗いしてた、
すごい
なんか洗濯板みたいなのを、はいはいまあ、私が持ってたやつなんだけど、どうやって覚えたのか分かんないけど、なんかそれ使ってそう洗うようになってい
や
だからねちょっとね石鹸臭い、うん、
すごいな、
うん、ゆすぎ切れてなくて石鹸臭いなと思う時もあったけど、うんうん、大丈夫石鹸臭くてもこの子は一生懸命やった、うん、そして乾いて次あの洗った洋服が着れるみたいな
清潔にはなってるし
とにかくなんかそのああそんなことしちゃダメとか、うん、ああそうじゃないよとかっては言わずに、うん、とにかくやれるようにやらせてあげるっていうことはしてたか
な、うん、すごいですね、うん、なかなかそこまでなんて言うんだろうなどうしてもねお母さんたちって自分中心にしちゃっていて子供のためにって言いながらも、うんうん、自分の時間を犠牲にするのが惜しいから手を出しちゃったりとか自分が見てて心地が悪いから片付けをしちゃったりとかしちゃうと思うんです、
うんうんうん、
でもそれって子供の成長を思ってではないですよね、そうですね、レミネがやってる方が本質なんだなってすごく今ね腑に落ちました、
あ、
うん、自分の行動を反省しちゃった
あ私あの子供の頃掃除が大好きで、うん、中学生の時、
うんうんうん、
あのレミちゃんが掃除の時間にいると、うん、掃除が終わらせられないから保健室に行っててください、うん、掃除の時間は保健室で寝てていいですみたいな
とことんやっちゃうの
そう終わらせられないなんか そのくらい掃除が大好きだ
った、うん、まだ汚いとか
そうなんか始めるとなんか全部やりたくなっちゃって、うん隅から隅までやりたくなっちゃうみたいな、
保健室行ってくださいって
もうなんかえっと思って、うん、そんなにはなんか、うん、みんなそんな適当でいいのってそれ掃除って言わないんじゃないのって思ってたんだけど、うん、そんな私が今部屋ちょっと汚かったりする、
うん、
あーもう汚いって思いながらも、うん、それは私の感覚であって、うん、そのやってしまったら誰も気づけない、
そうだよ
これは気づかせてあげたいから、うん、ちょっと私は嫌だなって思うけど、うんうん、 見なかったことにしようとして、
あ、なるほど、うん、
全部やってしまうとやってもらえるものだになってくるし、うちあのトイレが1階が女子トイレ、2階が男子トイレになって、
分けてるんですか、
だからお客さんも、うん、あの男の人が来てるときは上のトイレに
行ってもらう上どうぞみたいな
って感じ で、2階のトイレは旦那が、うんうん、まあ、一応旦那しかいないから担当みたいになってて、綺麗か汚いか知らない、
あ、チェックしない、ノーチェックで、
ノーチェック見ない、
信じてるね、
いや分かる、汚いかもしれないけど、だから男のお客さん来た時はどう思ってるか知らないけど、その、ね、あの主婦だから、妻だから、お母さんだからみたいな感じで、家事はやるものだみたいになんか思われている人結構いると思う。
思ってる。え思ってるとこありますよ。
仕事しているのに。
はいはい。
それはあのだって分担しない。
うん、分担はねはっきりとは分けてない。できる人がやりましょうっていう感じにしてる。うんうんうん、でも基本的に家事は私メインで、うん、桜家は回っております。
そうなんだ。はい、うちはなんか黙ってれば誰かがやってるみたいな
感じ。いいな。理想的。
なんか朝起きたら洗濯機がブーンとか回ってる音がしてきて、え？
最高。
なんか旦那がタイマーセットしてて、うん、こんな時間に回っちゃってんのみたいな時あるんだけど。
最高。
だから泊まったら私が干すとか、うんうんうん、まあ、泊まる時に旦那が起きてきていれば旦那が干すとか、うん
うん、全員が何でもできるようになってるんですよね。
そうですね、うん
うんうん、じゃあレミネがちょっと帰り遅かったらもう旦那さんがご飯作ってたりとかしちゃうかも。
もうあの、うん、お互いやっぱり仕事があるから、うんうん、いついつはいないけどっていうことを、うんうん、まあ、言っておいて、うん、で私がいない時は、うん、もう旦那がご飯もやって、うん、まあ、外食だったりする時もあるし、家にいる時は家で2人でなんか作って食べて、でそういう時は娘から電話かかってきたりして、うんうん、お母さん何時に帰ってくるの、今日は何々を作ってるから、うん、お母さんの分も作っといたから帰ってきたら食べてねとか言って、
優しい、
なんかさ食べてから帰っていても家に帰ったら無理して食べちゃう、
ね、そんなもらってたらね食べちゃうよね。へえ、かわいいな。なんか思いやりのある子が育ちますね、そういう状況で。
なんかやっぱり伸び伸びが心も豊かにするかなっていうふうに、
じゃあ子供さんに対してはそのさっきスパルタっておっしゃったけど、その愛情がベースのスパルタじゃないですか、
はい、
でそのスパルタをしてきたおかげで、うん、今とてもこう思いやりのあるお嬢さんに育てるわけだけれども、逆になんか制限してきたこととかはあるんですか。
制限は特にしてないと思うな、
やっぱ伸び伸び子育てだし、
そう、実は夏休みに入る2日前に先生から電話がかかってきて、
うん、はい、最近の話じゃないですか。
そうなんです、1学期の宿題全然やってなかったって
言って、すごいのが来た。
7月に入ってから休み時間もずっと宿題をやってたんです、やらせてたんですって言って、そうなんですかってあ、全然知りませんでした、うんうん、でどうにかして、うん、やっぱり夏休みを気持ちよく迎えさせてあげたいから、うん、1学期の宿題を全部終わらせたいんですけど、ちょっともう時間が足りないんですって言って電話がかかってきてでも今日どうにかちょっと無理して頑張ってやらせてあげてください、見てあげてくださいって言われて、分かりましたって言って夜中の12時まで2年生にずっと勉強させて、それが終わるまで今日は寝かせない
そういうところはちゃんとやってるんだ。
でも私は宿題なんかやんなくてもいいよっていう風に、やりたくなかったらやんなくてもいいよっていう風に教えていて、先生にもこの間面談の時に話したんですけど、学校の勉強が大事ではない、私が自分がやってきてないから、やってきてなくて今これで良かったっていう風に感じているから、大事なところっていうのは学校の勉強を真面目にやるんじゃなくて、自分の将来、未来どうなりたいかっていうところにつながることに意識を向けて、そこに集中して学ぶっていうことをさせてあげられる方がいいから、そういうところは やった方がいいけど、そうじゃない勉強を無理してやることはないっていうふうに私は思っているから、学校の宿題やりたくなかったらやらなくていい、ただ困るのは自分っていうことは常に言ってますって言われて、でまあ娘はやらなかったらどうなるんだろうっていうのを試してみたかったからやらなかったっていうふうに言って、
そうなんですね、
で結局でどうなったのって言ったら先生に怒られた、もう やるからって。もともとなんか結構好きで、幼稚園の時からなんかお絵描きの時間に足し算とか、
はい、お勉強好きなんだ。
そう、勉強大好きだったから、うん、まあ、それもあって、うん、なんかやんなくてもいいよっていう風に言ってたんだけど、うん、まさかやらないとはみたいな、ちょっとびっくりしたんだけど。
まあそのね、うんうん、じゃあその夜中までやらせたっていうのも娘さんがやるっていう選択をしたからやらせたっていうことで、
夏休みを迎え、うん、その気持ちよく迎えるためにどうするかっていう選択の、うんうん、選択肢の中でやるっていうところ、うん、
なるほどね。
じゃあやろう、今日はこれが終わるまで寝ないよって、うん
うん、そのお嬢さんがね、まあ、8歳で将来何になりたいとかってまだこうグラグラしてる時じゃないですか、
うんうん、
その将来の夢の選択肢を、ね、増やしてあげるためにっていうのかな、なんか心がけてることってありますか。
まあ、とにかくいろいろ体験させる、
うん、うんうん、
まあ、でも私が知っている限りでしかそれはやってあげられないけど、うん、得られた情報があれば、うんうん、こういうのあるけどって一応声をかけて、うん、興味を持って行きたいと言ったら行けるようにする、スケジュールを組んだりとか、
ね、お忙しいからほら近場でこと足りるものばかりじゃないじゃないですか、子供の興味って、
うんうんうん、
そういう時はお仕事調整とかして、
して、
うん、できるだけじゃお嬢さんに、
そうですね、もうメインはそこを、
すごい、はい、素敵ですね。
だから仕事の時も連れて行っちゃいます、
うん、あ、そうなんですか、一緒に、
うんうん、セミナーの時も連れて行ったりするし、はい、
うんうん、
まあ、コンサルの時もたまにいたりするし、で、うん、なんか私が言うのも変なんですけど、うん、できた娘みたいな感じで、今日はお母さんお仕事なんだっていうのが分かるから、うん、例えばコンサルですよっていうなって来ている時は黙ってここで本を読んでいたり、
うわー、できた娘さん、うん、
すっごいなんか、だからいても別に邪魔にもならないし迷惑でもないみたいな。ただね、私のクライアントさん泣くんですよ。いやー、わーわー泣くんです、なんか確信をつかれて、
なるほどね、なるほど、
よくもう大体泣くんです、
うんうん、
それを私の娘がいる前で泣くのがちょっとっていう、
恥ずかしい、
そう、うん、そういう時もたまにあったりして、でもね、その泣く時にね、遠慮してたらあなたはダメよっていう泣く時はちゃんと泣きなさいよみたいなことを言いながら、そんなこともあったりね、するんだけど。
じゃあお嬢さんはそのレミネが人生を変えていってる様子をずっと見てるんだ。
そうですね、うん、
それが何よりの教育になりそうですね。
なんかやっぱり親が仕事をしている場面ってなかなか見れないと思うから、うんうん、
会社とか行ってると特にね、
うんうん、なんか、え、子連れで仕事ってどうなんですかみたいな、最初その始めた頃とか、
うんうんうん、
え、子連れでセミナーとかやっちゃうんですか、やりますよ、
言われたんですか、
言われないでも思われていた、
ああなるほどね、
え、そういうことできるんですかみたいな、うんうんうん、軽く、
でも確かにそうかもしれない、連れてかないもんだと思っちゃってた、
そう、なんかセミ、うん、私も、うん、セミナーとか行きますけど、
うんうん、
なんか堅苦しい感じで、うんうん、なんか空気が張り詰めていて、うんうん、なんかビシッとこう座って、うん、聞いていなきゃいけないみたいな
ありますよ、ね、
そういう感じがあるから、うん、なんかその、え、子連れでセミナーですかみたいな、よく言われますね、
うん、
子供連れてきていいですよって私はやってるんですけど、
うん、
もうよく宣伝に、
うん、
セミナー動画をちょっと、うん、ワンシーンワンカットでもいいから出したらどうですかみたいなことを言われるんですけど、
うん、
出せる場所がないんですよね、いつも子供走ってるしで動画も子供の声がバリバリ入ってくるから、外に出せるような音声取れないんですよ、うん知っている人からすればそれはなんてことないけど、ゼロの人にその音声を聞かせるとなったら何なんだこのセミナーみたいな、マイナスになっていく可能性があると思って、そう、私はセミナーの音声は公開していないんですけど、なんかコミュニティ内では撮ったやつはすぐアップをする、もう本当に子供たちの話し声とかがなんか途中でアクシデントが起きて、子供たちの中でアクシデントが起きていたりとか、なんか結構気さくな感じだけど、大人親たちはすごく、なんていうか真剣な話をして、
やっぱ集中できるんですね。
できますね。そう、私、初めて来てくれた時に、セミナーとかでも、あ、今日は初対面の方がいるなってなった時に、そこに子供が一人でもいたら、 その子供がいても集中できる自分になることをまず最初に話すの。
あ、
うん、例えば、はい、その自分ではない誰かが連れてきていたお子さんが泣いた、うんうん、それが気になって集中できませんでした、うん、っていうのはあなたの都合です。あなたが今日何をしに来ているのか、うんうん、何を得るためにここに来たのかっていうことに集中をしたら、うんうん、周りがうるさくても、うん、何でも私の話を集中して聞くことができますよっていうことを最初に話しているから、まあ、クライアントさんは全員そんなことは理解をした上で来てくれているから、うん、本当になんかギャーギャーその音声を聞くと、うん、なんかすごいなこれっていうことになってるんだけどその時はみんななんか真剣にちゃんとやってるって感じ、
うん、ちゃんと土台が出来上がってるんですね参加者さんたちにね。
そうですね。だからそこに来れてない人が入ってきても、うんうん、そうなんだよっていうみんながそうなんだよになってるから、うんうんうん、そうなのかっていう
当たり前の土俵に乗っかってきてくれる。
すごいいい、
いい場ですね。
すごくいい環境です。
なんかなんて言うんだろう、みんなで子育てしてるみたいな感じがします。
そう、なんかクラブみたいな感
じ。そうサークルとかそういうイメージで、
そういう感じで、
そう、なんか親だけの価値観で子供を育てるんではなくっていろんな大人の価値観が入ってくるってすごくいいですよね。偏見やっぱこう自分の親だけからの偏見でしかないから。
そうですね。
すごい素敵な子育ての場まで提供してるんだなっていうのを改めて感じましたね。
子供大好きだから。小学生の時はね、あの保育士さんになりたくて。
そうなん
だ。保育士さんか、小児科ナース、
なんかすっごい懐かれそうだよね。
すっごい子供に好かれて、ねね、大人はね私のこと怖いってよく言うんだけど、子供はねなんかすごい寄ってくる。
なんかねデミネって子供の要素がずっとある感じがするんです。
そう、子供なの私、子供のまんまな。
前にね一回、あの飛行機で隣になったことがあって、その時に思わぬレミネの飛行機好きが発覚したじゃないですか。
そうよ、今年も撮ったのよ。
今年も、
今年はねちょっと3列ぐらい後ろだったからね、あまり燃えなかったんだけど、
羽が好きなんだよね。
そうなのよ、できればね真上に乗りたいのね。
あの時のはしゃぎっぷりがね楽しかったんだよね。
あの時は本当に楽しかった、
ね、超喜んでたもんね、もう離陸前から、
そう、本当もうね飛行機搭乗するってなって、こう番号見ながらこう歩いて、
羽エンジンみたいな、
やったーみたいな。時々ね後ろすぎて、羽すぎちゃったよ、もうなんかだ
そうなんだ、面白いですね。いつまでもなんかその少女の心で、はい、たくさんの人たちを、ね、導いてほしいなと思います。
そんな子供、子供のお母さん、
いやそれがいいんだと思う。なんか距離感も近いし、でも子供じゃないから経験があるからちゃんと親としてのアドバイスもしてられるし、こうなんていうんだろう、手を離して見守ってくれてる感じがすごくあったかい空気がありますね。いいなと思います。今日はたくさんいいお話聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？親ってですね、なんか子供に無償の愛を注いでくれるものだって私は思っていて、その愛情ってこうなんていうかものすごく強いものなんですけれども、その強さの表現する方法が人それぞれ違うんだろうなと思うんです。例えば見返りを求めないのが無償の愛っていうのはまあ共通するものなんだけれども、自分の持ってるものをいくらでも提供する、子供のためにいくらでも提供できるっていう無償の愛もあれば、子供の力を信じて待ってあげる、自分が辛抱するっていう意味での提供の仕方って言うんでしょうか、それもまた愛情があればこそで、本当にその子のことを信じられるからこそ取れる行動なんじゃないかなと思うんですね。とかく私たち母親は自分の時間が大事だから、自分の時間を犠牲にしたくないからといってね、子供がまだ十分にできない、 時間がかかるものを待ってあげられなくて手を出してしまうんです。やってあげちゃう。そうすると子供は自分がやらなければお母さんがやってくれるというインプットになりますので、いつまで経ってもできないわけですね。それではその子の生きていく力が養われないわけです。子供の力を信じて待ってあげる辛抱強さも母親の無償の愛なのかもしれませんね。レミネーのスパルタ子育て論、とても参考になるお話でした。次回はリアンフォト代表の中川恵里さんへのインタビューをお届けします。どんなお話になったのかちらりとお聞きください。
やめて、ただ一回離れた時にやっぱり写真をやりたいという思いが強くて、じゃあ起業しようみたいな。ちょっと軽いノリだと。
ちなみに前職は聞いちゃっていいのかな。
はい、大丈夫ですか。前職は陸上自衛官として勤務していました、
はい、今ちょっと鳥肌立っちゃった。かっこいいみたいな。あのね、中川さんね、あのお写真ぜひね見てほしいんだけど、すごいねシュッとしてるの。なんて言うんだろうな、なんかね鍛えてる感じがするんですよ。
本当ですか。
だからね、あの先ほどもなんかスポーツやってたんですかなんて聞いちゃったんだけど、それもまあね、あバレーボールでしたっけ。
そうですね、はい、
やってらしたっていうのもあるけど、はい、その前職自衛官だったっていうのを聞いてね、はい、ますます納得しちゃいます。なるほど。凛としたかっこよさもある中川さんです。
はい、
ちなみになんですが、その自衛官からね、
はい、
今の写真家、カメラマン、
はい、
になろうと思ったのってなぜだったんですか。
あ、カメラマンになろうと思った、陸上
自衛官辞めようと思ったきっかけかな。
きっかけは、そうですね、やっぱりすごく仕事にもやりがいがあって誇りを持っていて、
責任感強そうだもんね。まだ
すごいやりたいこととかもあったんですけれども、はいはい、やっぱりあの陸上自衛官でもあり、結婚して、あの子供を持って母となった時に立ち止まることもやっぱり多くって、もう少し時間っていう形で子供と接する時間をもっと取りたいなって思ったのが一番大きな理由ですね。
物理的な、
そうですね、
いる時間、
はい、だから子供のためと思ったことは一度もなくて、自分が本当にそうしたい、もっと子供と関わりたいなって思っていて、なのでまあ一番上の子が小学生に上がるのをきっかけに退職したんですけれども、はい、
お子さんちなみに何人いらっしゃるんですか。
今3人です。
あ、そうなんですね、
はい、おいくつ。
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーター桜美雪、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。